マタイの6章19節から24節をお開きください。前回までのことを覚えているでしょうか。イエス様はパリサイ人の偽善を3つの事例施し、祈り断食を挙げて責め正しましたね。彼らは人に褒めてもらおうとして街道や通りで施しをしました。そして人々に見えるように街道や大通りの角で立って祈るのが好きでした。また断食していることが人に見えるように暗い顔をして顔をやつれさせていました。彼らのやっていることはこの施し、祈り、断食っていうのはとても大切なことで、正しいことを彼らはしてたわけなんですよね。彼らのことを人々は霊的な人だと尊敬をしていました。しかし彼らの動機、心の態度は間違っていました。彼らは人々からの評価を得ようとしていただけであって、神の前には喜ばれていませんでした。神からの報いはありません。ですからイエス様は彼らの間違った態度を責めて、そして施し、祈り、断食の正しい態度を教えました。今日の箇所では富に対する正しい教えを、正しい態度を教えておられます。富を私たちはどう理解し、またどう扱ったらよいのでしょうか。今朝は19節から20節まで富について学びます。まず19節をご覧ください。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。イエス様は自分のために地上に宝を貯めるのはやめなさいと言われました。宝とは広辞苑には貴重なもの、金、銀、宝石など希少で価値の高いものとあります。貴重なもの、価値ある大切なものはどこかに、まあ、隠すっていうか保管しておく、それが宝ですね。でここでイエス様が言われた宝とはこの世の富のことです。お金のことです。貯金をしてはならない、物を持ってはならない、そういう意味ではありません。子どもたちの教育のため、そして家族のため、貧しい人のため、神のため、富を、お金を蓄えることは賢いことで良いことです。聖書は蓄えることの賢さについて箴言の6章の6節から8節でこう書いてあります。怠け者よ、アリのところへ行け。そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。まあアリはいつでも見るわけなんですけれども、アリっていうのは冬が来る前に、彼らは夏のうちに食料を集めて、冬場はなかなか見えないわけですけど、この、じっとこの春が来るまで彼らは巣に閉じこもっているわけですね。賢く用意をするわけです。旧約聖書のヨセフ、彼はエジプトの大臣に不思議と神の方法で一気に一夜で引き上げられた人でしたね。そしてパロが見た夢を彼は解き明かすわけですけど、それは神からの夢であったわけです。大飢饉が起こること、まず大豊作があること、そしてその後に大飢饉が起こること、そのことを彼は解き明かし、王は喜んで彼の知恵を認めてこの大臣に抜擢するわけです。そしてヨセフはこの知恵を使ってこの大飢饉の時に贅沢をすることなく、エジプト中の彼は穀物を この大きな倉庫に蓄えさせるわけですね。そして神が言われた通りに大飢饉が来た時に、エジプトは豊かに食料を持っているわけで、ヨセフの家族もそれで救われたわけですよね。そしてエジプト全土がヨセフのように救われました。ダビデはどうでした？彼は神殿を建てたかったわけですが、神がそれを許可しなかったわけで、それで彼は何をするのか、力の限り彼はこの全生涯をこのかけて、この神殿を建てるための材料を全部彼は集めるわけです。そして彼の息子のソロモンがその材料を使って主の宮を建設し、神に栄光を期すのを私たちは旧約聖書で学びましたよね。このように賢い人は蓄えるわけですよね。事前にそれは良いことのため、家族のため、また貧しい人のため、そして主の栄光のためにその富を蓄えて、それを使うわけです。将来使うために蓄えるわけで、ただそのお金を富を蓄えるだけで、もし使わないのであれば、使わずにただこの貯めとくことがこの趣味で楽しみで、それが自分の安心だ、そのように思うのであれば、それせっかくの富を宝を無駄にしてしまうわけです。宝、富、お金っていうのは使って初めて、良いことに使って初めて価値があるわけですよね。ただ蓄えるためのことが目的になってしまうと、それは聖書では貪欲っていうになるわけなんですね。で、イエス様はその貪欲には気をつけるように、ルカの12章を開いてください。ルカの12章の16節から21節で有名な話ですね。こう教えられました。ある金持ちの畑が豊作であったって、ものすごい豊作でした。で、彼は心の中で考えたわけですね。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。豊作だったのは良かったわけですけど、しまう場所がなかったわけですね。そして彼はこう言うんです。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいのを建て、私の穀物や財産をすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう、なんて言うんですか、我が魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め、食べて飲んで楽しめ、そのように彼は言うわけですが、しかしその晩神は彼にこう言われるわけですね。愚か者、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。今夜取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。たくさん備えました。蓄えました。さあ安心して、食べて飲んで楽しめ。でも今夜命が取られたら、その用意したものは誰のものになるんでしょうか。持っていくことはできないわけですよね。そしてイエス様はこう言われました。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと言われました。自分のために蓄えても神に対して富まないもの、そのこの通りです。地上であり余るほどの富を、お金を蓄えたとしても、もし神のために使うのでなければ、良いことのために使うのでなければ、それは全く無駄になってしまうということです。さて戻りますが、イエス様はこのマタイの6章でなぜ地上に宝を蓄えてはならない、蓄えるのはやめなさいと言われたんですか。なんて言われました。地上では虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗むからですと言われました。当時宝の一つは衣 特に羊毛の衣がこの裕福な人たちの成功のステータスであったわけですね。で、使わずにその高価なものでそれを宝としてこのタンスかどっかにしまっておくと虫に食べられてしまうわけです。で、虫がそこに入って卵を産んで幼虫となって、でそこにある羊毛を餌として食べて高価な羊毛に穴を開けてしまうわけなんですね。また当時の宝物は、穀物や金属がそうでした。穀物も食べずに、倉庫に蓄えておくと腐れてしまい、もはやその価値を失ってしまうわけです。金属もそうですね、同じように腐食するわけです。錆びてしまい傷物になります。さらに地上に宝を蓄えないのがいい理由は何ですか？盗人がいるからですね。当時の盗人は壁に穴を開けて宝を盗みました。まあ今のように銀行のない時代、流銀もなければ置金もなければ開放銀行もない時代なんです。で、人々は銀行ないですから家の中にその宝を隠すか、あるいは庭に穴を掘って、この隠したわけなんですが、家は簡単な作りでしたので、もう壁も簡単に壊すことができて、盗人はそこを壊して穴を開けて盗むことができたわけなんです。で、盗人っていうのはどこにでもいますよね。そしていつも宝を狙ってて、宝がどこにあるのか彼はよくわかるわけです。本当に安全な場所はこの地上のどこにもありません。ですからイエス様は言われました。地上に宝を蓄えてはいけません。20節、自分のために天に宝を蓄えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。イエス様は自分のために天に宝を蓄えなさいと言われました。誰のためですか？自分のため、あなたのためなんです。どこに蓄えるんですか？天にと言われました。天にとは天国のこと、神の国のことです。神の国では、天国ではあなたの宝が虫やこの錆で傷物になりません。腐ることありません。すべてが新しく新鮮なものなんです。そして天国ではこの罪あるものは入れないので、盗人がいないわけなんです。盗まれる心配は全くありません。私たちの地上生涯は一時的ですね。健康で80年、まあ90年、医療が進んで生きるわけなんですけれども、そこで終わるわけです、肉体は。しかし天国での生活は永遠に続きます。あなたの宝を一時的なこの地上に蓄えるのと、永遠に続く神の国に、天国に蓄えるのと、どちらが賢いでしょうか。言うまでもなく天に蓄えることですね。ではどのように天に宝を蓄えることができるんでしょうか。聖書は何と教えているんでしょうか。まず第一に、聖書はあなたの宝を、お金を神のため、キリストのために使うことによって天に宝を蓄えることができると教えています。それが献金ですね。献金は人に対してするものではなくして、神に捧げることです。聖書は月の初めに収入の10分の1、10% を捧げなさいと勧めています。そして毎週の礼拝で自発的に献金をするように教えています。そうすればあなたの経済は豊かに祝福されます。私たちは財布からお金を出すと 減ってしまうと思うわけですけど、現実は減るわけですが、しかしそれはものすごい祝福となって返ってくるのが神の法則なんですね。箴言の3章の9節から10節にこう書いてあります。あなたの財産で主をあがめよ、あなたの財産で主をあがめよ、あなたのすべての収穫の、なんてありますか、初物でとあります。初物なんです。そうすればあなたの蔵はどうなりますか、豊かさで満たされ、あなたの石亀は新しい葡萄酒であふれると約束されています。マラキ書の3章、旧約聖書の最後です。3章の8節から10節にはこう書いてあります。人は神のものを盗むことができるだろうか、だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうかと。10分の1と奉納物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。このように聖書は10分の1について教えています。本来なら全ては神のものですね。で、神から私たちは全てをいただくわけなんです。そのいただいた中から10分の1を初物として分けて神のものとしてお返しするわけなんですね。ですから実際は捧げるっていうよりもいただいたわけなんですが、そこから私たちはお返しをしている。これが10分の1の考え方なんです。で、私は信仰を持って17歳でもってもう40数年になりますけれども、神様が与えてくださった中から献金し続けてきました。その結果です。結果なんですよね。祝福を求めているわけではなくて、結果として神は豊かにあらゆる面で祝福されました。すべて私の努力ではなくして神の祝福であったことが、本当振り返ってみるとよくわかります。何も頑張りませんでした。不思議な祝福が本当にたくさん起こるわけですね。なんで正田さんそんな祝福されてるんですか。わかりません。ただわかることは、私は神を第一にして、その第一にしているこの印として与えられた中から分けて、最初にまず神にお捧げをするんですね。このことはうちの子供たちもちっちゃい頃からも教えてます。捧げることの楽しみです。で、彼女たちも祝福されました。今も祝福されてます。で、今マリキとルアンにもそのことを教えて、献金だよって言って、イエス様に献金と言って、この子たちは封筒に10円を入れて献金をするんですね。神を第一とすること。今まで自分の宝はお金だったわけですけど、そのお金よりも神が第一あること、私たちは見える形で神にこの捧げることを自分がするし、子供や孫にもそのことを教えることは大切なんで、神は私たちのお金が欲しいわけではないんですね。今月ちょっと厳しいからみんなが献金してくれないとやっていけない、そういうことではないんです。神はもう豊かに持っておられる方で、気前の良い方なんです。お金が必要なのではなくして、私たちの心を神はご覧になりたいわけです。信仰のない時はどうですか。私たちが一番頼りにしているのはお金であったわけですよね。金さえあれば何でもできると多くの人が勘違いするわけです。私たちも以前はそうでしたが、しかし今はその金に頼るよりも神に信頼しているわけです。ですからまず神に私たちは感謝を捧げます。 そして神は気前の良い方ですから、豊かに私たちを祝福し養ってくださいます。イエス様はそのことをルカの6章の38節でこう言われました。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして気前よく測って懐に入れてもらえます。まあ、沖縄の方言でシーブンってありますけども、測り測ってお店の人は入れて、はいシーブンだよとどんどんどんどん入れていくわけですけど、まあ、上のあたり行くとこのアメ横で、こうお菓子をどんどんついだり宣言宣言宣言、はいこれもこれも宣言宣言ってどんどんついていって、あのなんか非常にこの得した感じになるわけですけど、実際得しているわけなんです。私たちが神に与えるっていうことを損をしているわけではなくて、私たちは与えると神は私たちに豊かに与えてくださるわけです。で、人々もそうであるわけですけど、神がそうですよね。そしてパウロは第2コリントの9章の6節から8節でこう言ってます。私が伝えたいことはこうです。わずかだけ巻くものはわずかだけ借り入れ、豊かに巻くものは豊かに借り入れます。一人一人いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためですと書いてあります。神は気前の良い方なんです。私たちが神から与えた中から礼拝のこの行為の一つとして、信仰の表れとして神に10分の1と、そして自発的な献金をいつも捧げる、そのことによって私たち自身もこの豊かな祝福を神があふれるばかりに与えてくださる約束が聖書の約束なんです。それによってあなたは天に宝を蓄えることができます。第二に、天に宝を蓄えることができるのは貧しい人たちへのこの施し、そのために使うことによってです。まず神に捧げますね。そして自分の必要のために使い、さらにそれから他の人たちのために、特に貧しい人たちのために使うことは、聖書はそれは神に貸していることだと教えてるんです。そのことが箴言の19章の17節にこう書いてあります。貧しい者に施しをするのは主に貸すこと。貧しい者に施しをするのは誰に？主に貸すこと。主がその行いに報いてくださると書いてあります。どこで報いてくださるんですか？天においてですね。ですから貧しい人たちにあなたが施すことは神に貸していることで、神はちゃんとそれを報いてくださるわけで、天にあなたは宝を蓄えていることになるんですね。第三に、どのように天に蓄えることができるのか、それは貧しい人たちへの施しだけではなくして、主のためにあなたがした良い行いはすべて天に宝を蓄えていることになります。イエス様はマタイの10章の42節でこう言われました。誠にあなた方に言います、私の弟子だからということで、この小さい者たちの一人に一杯の冷たい水でも飲ませる人は決して報いを失うことがありません。そして同じマタイの16章の27節ではこう言われました。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。再臨の時ですね。そしてその時にはなんて言われました？それぞれその行いに応じて報いますと言われました。さらに聖書の最後の黙示録の22章の 12節ではイエス様はこう言っておられます。見よ、私はすぐに来る。それぞれの行いに応じて報いるために、私は報いを携えてくる。このようにあなたが地上で行った良い行い、主のために行ったことはすべて天に蓄えることになります。あなたはこの地上に宝を蓄えますか、それとも天に宝を蓄えますか。21節ご覧ください。あなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのです。あなたの宝のあるところそこにあなたの心もあるのです。ユダヤの格言にこういうのがあります。手足は胴体につながっているが、心は財布につながっている。面白いですね。手足は確かにそうですね、胴体につながっているけども、心っていうのは財布につながっている。スーパーでどうですか皆さん、小銭の音がチャリーンとした時に財布にこの手を当ててしまうのは私だけでしょうか。私たちはこの宝のあるところにいつも心がくっついているんですね。そして宝っていうのはお金だけではないですね。あなたが情熱をかけているものがあなたにとっての宝なんです。仕事に情熱をかけている人は仕事が宝ですよね。家族にこの情熱をかける人は家族が宝、友達が宝だという人もいる。いや、車が宝だという、趣味が宝だ。まあ何であれ、あなたが大事にしているもの、それが宝となるわけです。私たちはこの大切なことのため、家族のため、仕事のため、趣味のためなら、お金も時間もエネルギーも使うことを惜しみません。しかしそれらはすべて過ぎ去っていくこの地上のことなんです。それは分かってるんですけど、私たちは好きなことのためにはもうお金、時間、エネルギーも大変もうすべてを使い尽くすわけです。惜しまないわけです。しかしどうでしょうか、天のこと、神のためにはどうでしょうか。どれぐらい使っているでしょうか。お金、時間、エネルギーを何のためにどれぐらい使うかによって、あなたの心がどこにあるのかがわかるわけです。心っていうのは、そのような何に使っているかによって、心が見えてくるわけですよね。あなたの心はどこにあるんでしょうか？どこに向いてるんでしょうか？地上のことですか？それとも天のことですか？永遠の神のために、神の栄光のためにあなたの宝を使うならば、あなたの宝は天に蓄えられていることになるんですね。なぜ？あなたの宝のあるところにあなたの心もあるのですと、イエス様は言われました。22節見てください。体の明かりは目です。ですから、あなたの目が健やかなら、全身が明るくなりますが、目が悪ければ、全身が暗くなります。ですから、もしあなたのうちにある光が闇なら、その闇はどれほどでしょうか。イエス様は、体の明かりは目ですと言われました。どういう意味でしょうか。体の明かりは目。私たちの体っていうのは、まあ良くも悪くも目から入ってくる情報に影響されてこの行動していきますよね。で、私たちが得る情報のうち最も多いのが、まあ知っての通りに目からですよね。すなわちこの視覚から来るもの。で、私たち五感があるわけですけど、この五感のうちのこの割合は、まず視覚から入ってくる情報が 83% と言われています。 で次に聴覚耳ですね 11% で、その後が嗅覚匂いで 3.5% で、そして触覚触った感覚が 1.5% で、味覚が 1% と言われています。まあ8割から9割がこの目からの情報なんです。まあ確かにそうですよね。ネットあるいはテレビ、チラシなど私たち宣伝広告を見ると買い物したくなるわけです。見ないとあれなんですけど、見たら欲しくなるわけですね。そしてスーパーに行った時どうですか？なんか買い物をしながら目的のものに向かうわけなんですけども、途中でなんか黄色いこの看板があって、本日特売、本日限定、この店限定ですなんとか言われると、しかもそれがこの 50% オフなんてのと、もう私は知らないうちにもカゴにどんどん入っちゃってるんですよね。気づいたら本当に予定していなかったものがスーパー行くとたくさん入ってる。目から私たちは情報を得て、体がこの自然にそこに向くようになるわけ。こう見ること、見るものによって私たちの心と体は影響を受けて行動していきます。で、私たちの目が健やかなら、すなわち良いものをあなたが見るならば、心は明るくなるわけですよね。で、自然と全身が元気になるわけ。しかしどうですか、目が悪ければ悪いものを見聞きしたりすると、心はもう落ち込んで暗くなるわけです。全身がなんか元気を失い、かったらくなるわけで、まあですから私たちは何を見るかよく選ばなければならない。で、特に親は子供たちに何を見せるか、テレビ、ネットも良いものを選んで見せなければなりません。世の中は堕落してます。悪い情報が今もう垂れ流し状態ですよね。私たちは子供たちを悪から守り、そして神の言葉に従って正しく生きることを教える必要があります。特に親はその務めを神から任されているわけです。さて、ここで目の話をしているわけなんですけれども、まあ実際は問題は目ではないわけですよね。目は体の器官の一部であって、どこから影響しているのか、それは実を言うと心の問題なんですよ。こう発信地は目ではなくして、心が実は発信元なんですね。人は自分が見たいものを見ます。自分が聞きたいことを聞きます。自分に関心のないことはどうですか？目は見ていても見てないんですよね。関心のないことは聞いてはいても聞こえてないんです。音としては聞こえてますけども、心はどっか行っちゃってますから。ですから聖書の話に関心のない人は教会来ても心は上の空でそこに座ってはいますけど、全く聞いていないんですよ。種が道端にまかれて鳥が取っていっちゃうような人で、実を結ぶことはないですね。聞きたいことしか人は聞かないわけです。見たいことしか見ないわけです。心に関心のあることしか私たちは見ていません。心に関心のあることしか私たちは聞いていません。その人の心にあるものが何なのか、その人が何に関心を持っているのか、その心は見えないわけで、その関心ごと心の内にあるもの、それを人は探して目がそれを追っかけているわけですよね。だから何を見ているかによって本当にその人の心がどこに向いているのか、何に関心があるのか、この見ていることが何なのかによってよくわかるわけです。信仰のない時はどうでしょう。私たち霊的には目が見えない、いわゆる霊的な盲人でしたよね。心は闇ですよ。暗いわけですよ。見ていること、いわゆる関心事は 心はどうでした？この世の富、楽しみ、物質的に豊かになること、それを持てば幸せになる。だから自分の欲望を満足させることを、私たちは信仰のない時、霊的に盲人ですから、見えないわけですから、心が真っ暗ですから、その暗さはひどかったわけで、だから何もわからないわけです。しかしキリストを信じた時に、霊の目が私たち開かれたわけです。すなわち心は闇だったわけですが、光が入ってきたわけですね。で、心に光が照らされるとどうですか？朝起きたら真っ暗闇が、太陽が昇るとそこに何があるのかはっきりと分かるように。夜家に帰って電気がついてない時に、スイッチを入れると真っ暗な時に光がつくと、そこに何があるか分かるように。私たちは心が真っ暗な時は何が何だか分からなかったわけですけど、価値あるものが、本当に価値あるものが何なのか見えなかった、分からなかったわけですが、しかしキリストを信じると、私たちは富や物質的なこと、そして自分が見ている全てのものは、ああこれは一時的なものなんだな、やがて消えていくものなんだな、そのことがよく分かるわけですね。そして永遠に続くものが何なのか、それは神の言葉であり、神の国、神ご自身が永遠の方であることが、私たちはよく分かるようになるわけです。心に光が照らされたからですね。福音を聞いてイエス様を信じたから、そして聖書を学べば学ぶほど、私たちはそのことがよく分かってくるわけです。そのことが本当に理解できた人はどうするんですか？一時的なものにではなく、永遠に続くものに目を向けるわけなんです。悪魔は私たちがそこに目を向けないように、いつも誘惑するんです。この世の楽しみで、仕事で、趣味で、良いことを使って、私たちが神のためではなくして自分を楽しませる、この世を楽しむ、霊的な事柄ではなく、神の事柄ではなく、この世のこと、地上のことに目を向けさせようとするわけです。あなたの心はどこを見ているでしょうか。地上の物質的なことですか、それとも天ですか。この地上の富を見ているなら、心は暗くなります。闇です。しかし、目を天に、神に向けるならば、あなたの心に光がいつも照らされるんです。最後に24節見てください。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛することになるか、一方を重んじて他方を軽んじることになります。イエス様は、誰も最後のフレーズ、読み忘れましたかね。あなた方は神と富とに仕えることはできませんと言いました。イエス様はここで、誰も二人の主人に仕えることはできませんと言われました。誰もと、誰もと強調しておられます。当時奴隷制度のある時代でした。まあ奴隷市場があって、そこで奴隷はお金で売り買いされて、その主人の所有物、財産となりました。で、奴隷には今のように人権はありません。主人に従わなければ鞭で打たれ、ひどい場合には殺されても咎められることはありませんでした。主人のいわゆる財産、所有物として見なされたわけで、奴隷は一人の主人に完全に従わなければなりませんでした。誰も二人の主人に仕えることはできない。これは全ての人が当時知ってる事実だったわけですね。さて、聖書は、私たちは皆以前は罪の奴隷であったと教えています。悪魔の 支配のもとにあり、神に敵対し、霊的な事柄を軽んじ、そして心の赴くままに私たちはこの世の富に仕えていたわけなんです。しかし神の大きな憐れみ、大きな愛によって私たちは罪から救われたわけですね。どのように救われたんですか？神が代価を払って私たちをご自分のものとして買い戻してくださったわけです。ちょうど奴隷市場で他の主人からいい主人がそれを買うように、神は罪の奴隷であった私たちを代価を払ってご自分のものとして買い取ってくださったわけです。私たちを罪から贖うための代価は何でした？神の一人子の命が与えられたわけですよね。十字架の死によってでした。パウロはそのことを第一テモテの2章の6節でこう言ってます。キリストはすべての人の贖いの、なんてありますか、代価としてご自分を与えてくださいました。これは定められた時になされた証です。同じように第一コリントの6章の19節、20節ではパウロはこう言ってます。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分の自身のものではありません。あなた方は何ですか？代価を払って買い取られたのです。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと言ってます。私たちは以前は罪の奴隷でした。しかし今は義の奴隷となっているわけです。以前は悪魔の支配のもとにありました。しかし今は神の恵みのもとに私たちはあるわけです。誰も二人の主人に仕えることはできません。ここでイエス様は神と富とに仕えることはできませんと言われました。富についてソロモンは伝道者の書の5章の10節でこう言ってます。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。これもまた虚しい。ソロモン覚えてますよね。彼はダビデの息子として、王として彼は君臨しました。そして神が欲しいものを言いなさい。彼は一つください。それは知恵をください。それは神の御心にかなうことで、私はあなたが求めなかったすべての良いもの、富もすべてあなたに与えよう。神の祝福によって彼は富もすべてを彼は受け取るわけです。しかし裕福になった時に彼は愚かなことをしてしまいます。異邦人の女たちと結婚をして彼は彼女たちの偶像を一緒に受け入れてしまうわけですね。裕福になった時に神ではなく彼はそのような不貧困に走っていきます。そして富を彼はたくさん得ますけれども、富を得たとしても彼の結論、もう世界中の富を彼は得た人なんですが、世界中を得たとしても彼は何て言ってますか、満足しない、全ては何て言いました、虚しいって言うんです。虚しいんです。富をどんなに持ったとしても、そこにあなたの心を本当に満たすものは何もありません。むしろそのお金によって家族が、友達の間が壊されていくのが多くの人が経験していることですよね。そしてパウロは第一テモテの6章の7節から10節でこう言ってます。私たちは何もこの世に持ってこなかったし、そうですね、私たちは裸で生まれてくるわけです。何もこの世に持ってこなかったし、また何かを持って出ることもできません。どんなに富を得たとしても持っていくことできないわけです。8 裸で来て裸で私たちは帰っていくわけですね。だから彼はこう言ってますね。衣食があればそれで満足すべきです。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に沈める愚かで有害な多くの欲望に陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て多くの苦痛で自分を差し貫きましたと言ってます。このようにパウロはあるいは聖書は金銭そのものを問題にはしていません。それは私たち生きていく上で神が与えた祝福ですね。それが問題なのではなく、何が問題なんですか？その金銭を愛することがあらゆる悪の根だと言ってるわけです。神よりもその富を選んでしまう、神よりも金銭を愛してしまう、神に信頼することよりもそのお金に信頼してしまうことの方がもう問題なんですね。それが悪の、それを愛する心があらゆる悪の根だと教えているわけです。そしてパウロは最後にこう進めてますね。同じ6章の17節でこう言ってます。今の世で富んでる人たちに命じなさい。高慢にならず、富んでるとそうなりやすいんでしょうか。高慢にならず、頼りにならない富にではなく、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる誰に？神に望みを置きなさいと勧めています。この世の富はパウロは頼りにならないと言っています。なぜ？イエス様が言われたように、虫に食われ錆で傷物になり、そして盗人が来て盗んでしまうわけです。仮にそれがずっとあったとしても永遠に続くわけではなくて一時的なものなんです。裸で生まれてきたように出ていくときは私たちみんな全てこの世に置いていくわけで、誰のものになるか分かりません。全てが過ぎ去っていくものなんです。しかし神の言葉は永遠です。神は永遠の神です。いつまでも変わることがありません。そして神はあなたに必要のすべてを豊かに与えて楽しませてくださる方なんです。この神に望みを置き信頼することを賢い人は選びます。あなたはどうでしょうか？何に仕えているでしょうか？頼りにならない富でしょうか？それとも全てのものを豊かに与えてあなたを楽しませてくださる神にでしょうか？二つは選べません。どちらか一つだけなんです。選ぶのはあなたなんです。祈ります。天の父なる神様、あなたが私たちを選んでくださったことありがとうございます。私たちあなたを知りませんでした。しかしあなたが私たちを選び、私たちを見つけ出し、ご自分のものとして、イエス様の命の代価が支払われて、あなたのものとして私たちを買い戻してくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたに買い取られたものとして、あなたのものとされたものとして、この体をあなたに捧げます。そしてあなたから与えられたものの中から、あなたにお返しをし、またできることをまたやっていきますので、あなたがどうぞ私たちを通して働いてください。私たちいつも良い選択をしていくことができますように、この世の富にではなくあなたにいつも信頼して歩むことができますように。私たちの望みは主よあなただけです。今週もあなたが私たちを守り導いてください。また私たちの家族をお守りください。感謝してイエス様の御名によって心合わせ祈ります。アーメン。